はい、長年寺テレフォン法話です。明治維新、維新政府は新東国強化政策を推し進めるために廃仏毀釈という現代で言えばバーミヤンの石仏を破壊したタリバンのような政策を推し進めました。しかし世間の評判はごく悪く、薩摩藩など限られた地域で散発的に行われただけで終わっています。しかし神仏分離はかなり徹底的に行われたようです。江戸時代には神社はほとんどが寺院の管理下にあったのですから、その変容は非常に大きなものであったと推察されます。寺院より神社の方が江戸時代と明治時代とでは大きく変化したのではないでしょうか。村の鎮守や氏神など地域の習俗に根ざした神社であったものを国家で管理するために一村一社政策を強引に進めていきます。現在の神社には地域の複数の神社を合祀した記録が残されているところをよく見かけます。維新政府の国家観に基づく神道の国教化はそれまでの地域の習俗も大きく変容させていきます。しかしそれらが全て当時の国民に受け入れられたのではありません。お上の言いつけには従ってはいますが、その習俗は姿が変わっても続いていきます。村の鎮守はやはり村の鎮守だったのです。明治憲法にも信教の自由と政教分離は謳われています。しかし当時の政府は神道は宗教にあらずと奇弁とも取れる憲法解釈をして強引に神道国教化政策を推し進めていきます。そしてその中で唯一と言っても良い成功例が生まれます。それが靖国神社です。日清日露の戦争勝利の高揚感の中、靖国神社は大きな役割を果たすようになります。戦争に向けての国威発揚の中心的機関となります。英霊を祀る国の宗教施設として国民をマインドコントロールする国にとってとても都合の良い施設となるのです。靖国神社は日本の神社の中でも特異な歴史と性格を持つ日本古来の神社とは全く異質な神社です。そのような歴史を考えるとき、最近の新聞報道で安倍首相の靖国神社参拝を支持する人が多いことに不安を覚えます。国会議員の靖国参拝などは靖国神社を戦前のように国家護持をすることを目指す運動の一つの姿であるのです。そのことを知らない世代が増えたことにより社会が首相の靖国参拝を外交問題に特化することを許してしまっているのです。私は靖国神社をそのものの存在を否定しているのではありません。現在の靖国神社ではお守りやお札も売り、マスコミを利用して初詣の宣伝などもしています。靖国神社が一宗教法人として活動することに何ら問題はありません。しかし国が関与しようとするような動きに対しては私は宗教者として強い違和感を持ちます。保守革新など立場を問わず同様の違和感を持つ人が多くいることは事実です。もしそのことが発言できない社会になるならば、戦前の靖国神社を取り巻く当時の社会状況に極めて近づいてしまいます。次の法話テープの交換は3月1日です。